はい、始まりました煩悩坊主の飲んだくれナイト、はい、MC の坊主です。
とこちゃんです。
はい、始まりました煩悩坊主の飲んだくれナイトということで、はい、今日は第8夜ということで、
はい、
8です。
8ですね。
末広がりですね。
はい、
今日はちょっと謝罪から入ろうかと思ってまして。
そうですね、まあ、とある私の知り合いなんですけど、はい、この番組のリスナーになってくれた子がですね、
はいはい、クミちゃんね、
そうそうそうそう、うん、私の、うん、あのアンフェアの紹介を聞いて、はいはい、興味持ってくれたんですって。なんだけど私がね、うん、あの熱を入れすぎて、はい、自分で何言ってるか分かんない状態に入った時に、はい、主演の、うん、篠原涼子さんのことを、はい、あのね、米倉涼子がねって言っちゃった時があったんだって自分でも全然気づかなかったんですけど、その瞬間に聞くのやめたって言ってました
あの今回に限らずこう僕が編集してね、はい、出すわけじゃないですか、うん、もう全然気づかなかった。
気づかなかったですよね。かだからよく気づいたなと思って。
で俺もクミちゃんに言われて、
はい、
え、そんなことあると思って安倍博士と安倍さんだけじゃないの
いやだからね、本当に私本当歌の歌詞も覚えないし、あの芸能人の名前もねあんま覚えないんですよ。資料とか見ないとフルネームとかで言えないあんまり
でも米倉涼子はひどいぜ
ね、すいませんでした。
すいませんでした。気づかずすいませんでした
今日は前振りなく謝らせていただきます、
はい、気になる方はね、あのアンフェアの回の、
はい、
15分17秒ぐらいから
いいよ別にわざわざ言わなくて
聞いていただければあのね、米倉涼子がつってはっきり誰ですか
まあ雰囲気で聞いてください。
私失敗しないのでだからそれ
失敗しまくりですけどこっちはは
い、すいません。
はい、
あのね、
うん、
この収録日、
はい、
5月の4日なんですけど、
うん、はい、
昨日5月3日にですね、オンライン飲み会に参加してきまして。
オンライン、
うん、僕ラジオね、よく聞くんですけど、
はい、
その好きなラジオの中で一つポッドキャストで配信して、まあ、YouTube とポッドキャストで配信してる、
はい、
ウエストランドというお笑いコンビのブチラジという番組があるんですよ。
へえ。
で、あのウエストランドって、去年のね、
はい、
M1 のファイナリスト、うん、
出てましたね。
ウエストランドが、はい、もうな10年以上やってる番組で、プチラジっていう面白いラジオ番組があって、まあ、それ好きで毎回聞いてるんですけど、
うん、
そのね、リスナーさん、
うん、
プチラジのリスナーさんのことをソルジャーって言うんですけど、
あ、ソルジャー、うん、どうして
戦い
抜いてきた。
あのね、ソルジャーはね、なぜか無職が多い
ソルジャーだな。もう分かった。
で、おはがきであの僕もソルジャーになりたくて昨日会社辞めてきましたみたいなとかが結構しょっちゅう
ソルジャーになりたくて、
そんなね、
なるほど、
ソルジャーが集う、飲み会を、
はい、
あのツイッターでね、とある方が、
はい、
主催しますんでどうですかっていうのをね、
公
募されてたんで、
はい、
行ってみまして。
面白そう。
うん、で、まあ、僕の他にもね、主催者さんと、
はい、
まあ、何名かでね、
うん、
あのオンラインで飲んだんですけど、僕結構ウエストランド好きかなと思ってたんですけど、
うん、
みんなめっちゃ好き。
へえ、
うん、
もう10年来のヘビーリスナーさんたちってことですか。
ばっかりではないんだけど、うん、やっぱライブ行ったりとかオンラインの配信見てたりとか、
へえ、
あと裏方さんまで知ってたりとか、
作家さんとか、
そうそうそう、
はいはいはい、
そういうのを聞いてて、
うん、
あ、全然俺もう表しか見てないし、
うんうん、
なんならその YouTube しか見てないし、
うん、
だから全然分かんなかった。
へえ、私も10年もラジオやってたなんて知らなかったです。
そうだよね、
うん、
でもやってるんです。 YouTube もやってるんです。
へえ、
そうだから多分最近伸びてんじゃないかな、その M1 ファイナリスト行ったから、
うん、知名度も上がりましたしね。
そうそう、
テレビも出てるし。
そうなんですよね、
うん、
そうで、ちょっと前から僕らは知って出るじゃないですか、その跳ねる前から知ってるんで、
うんうんうん、
ちょっとポンコツぶりがある時があるんですよ、
はい、
それが出ないかなって心配になってたっていう、こうちょっと親みたいな目で見るよねみたいな、でちょっと盛り上がったりとか。
へ、そうそう、他なんかそういうオンライン、ファン同士のオンライン飲み会ってどういうのを話すんですか？あのネタが面白かったよねとか
あるんじゃない？そこまでは話さなかったけど、でもこの時のこの話で、出てたの私なんですとか。
あ、へえ、リスナーさん、リスナーあれ私だったんです、
そうそうそう、あと2人ともおはがき書く方だったんで、
はいはい、
あのラジオネームはこれで言ってますとか。
なるほどね。
そう言っててい
いですね。あのリスナー同士がそれで友情を育むっていうか、あのラジオネームってこの人なんだって思うのって面白い。
そう、
親近感が余計湧くっていうか。
なんか俺書いたことないからさ、おはがきを、いや書いてみようかなと 思った、
はい、
そしたらもう、
はい、
2人とも書いたことあるから、いやもう書いてくださいぜひぜひ、こうやってこうやってこうやって書くと結構あの採用されやすいですよって教えてくれる。
コツあるんだ。
あるある。
私も書きたいんですよね。
あのね、
い
やもう言っちゃうと、
言って。
あれだって、同じ内容でも、
はい、
ちょっと変えて、
あ
のテーマがあるじゃん。トークテーマ、
コーナーとかね。
そう、にいろんなテーマに送っとくんだって。そうすると、要は向こう制作サイドは今日はこのコーナーやろうって決めて、そっからハガキを選び始めるから、あの。どんだけいいハガキでもそのテーマにが採用されなかったら紹介されないじゃん。
なるほど。
だったら同じ内容で、いろんなテーマに同じ内容で送っとけば、でもテーマごとでちょっと変えてね、それに沿うように変えて送っとけば採用されやすいですよ。
そうなんだ。やっぱりそういう工夫があるんですね。
いや俺もやってんなちゃんと、と思って。
だって聞いてるとやっぱりよく読まれるリスナーの人の名前ってか偏ってくるじゃないですけど、やっぱりそれなりに面白いものを作ってくる人って違う番組でも採用されてるからなんかあるんだろうなと思ってましたけど、そういうやり方があったんですね。
だってそのまま作家さんになる人も多いもんね、ラジオってね。
そうそうそう、
すごいよね。
なんかいい出会いありました、そのソルジャー飲み会で。
まあみんな関東の人だったんで今回は、あのぜひまたリアルでもね、飲みましょうっていう話と、あとライブとか、一緒に行きましょうよって言われて、
そういう人たちと一緒に行ったら面白そう。
はいって言っとい
て。めっちゃ引け腰すごい引け腰じゃん。
ちょっといろいろ理由があってというか、まあ、この番組でも何回か言ったと思うんですけど、
はい、
僕高校の同級生なんですよ、ウエストランドが。
え、私知らなかったんだけど、
まあ、高校の同級生なんですよ
あ、そうな
の？あの2人、俺と。
え、で直接の知り合い？
もうガチガチの。
あ、そうなんですか。
なので、
え、全然知らなかった。
なのでちょっと恥ずかしいというか、
よくそれを八夜まで喋らずにいられましたよね。
喋ってなかったっけ。
喋ってないと思う。
そうそう、
うん、
高校の同級生。
そうなんだ、
じゃあ商業高校だから一学年男子50人ぐらいしかいない中の2人がウエストランドだから。
だから昔から知ってたんだ。
俺はね、もっと昔からだよ、だからみんなより。
あ、ウエストランドって吉本興業ですか。
いや、タイタン。
あ、タイタンなんですね、
爆笑問題の番組とかに代打で出たりとか、
前説やったりとか
かな。
そうなんだ、すごいですね。でも吉本じゃない人で M1 まで出れるっていうのも
結構ね、ここ何年か
出てますよね。
おいおい
ね、魔石もそうだし、実力あるってことですよね、まあ、面白いしね。
そうだね、今後に期待
ということ。そっか、確かに同級生だと恥ずかしいかも、
ちょっとね。
なんかマジ好きなんですよとか言えないかもしれない、心の中で思ってても。
そう、バレたくないじゃん、なんか
何を、知り合いだってこと。
違う違う違う違う、まあ、知り合いだってこともそんなバレたくないし、向こうが俺のことに気づかれたらちょっと嫌だなっていうのもあるじゃん。
それは良くないですか。
そうなんかな、なんかさ、こうやってラジオで喋っててもさ、またウエストランドネタにしてこいつ聞いてもらおうと思ってるよって言われたらもうめっちゃ嫌だ全然そんなことない。
別にそんなこと思わないし。
そうかな、
むしろ M1 に出た人が自分の同級生として頑張ってるってすごくないですか。
すごいよ、あの、誇りに思うし、あの本当応援してるけど、なんか俺同級生なんですよみたいな感じでやるのは嫌だな、
はいはい、売名行為みたいなね。
そうそう、昨日の飲み会も全然言わなくて、
で言えよ
出身どちらなんですかって聞かれたわけで、どうしようと思った。でも嘘つかないからさ、まあ、岡山ですみたいな、そうなんですね、まあ、しかも津山です、でそこまで自分で言って、そしたら あの主催の方が、え、もしかして同級生とかじゃないですよねって言われて、やべえと思って、
いやいやいや、
まあ、でも嘘ついてもしょうがないし、うん、言うなら今かと思って、うん、いや実は高校の同級生でって、そうそう、ってなって、
え、じゃあ M1 の日とか連絡取ったりしたんですか。
いやいやいや、もう
頑張れよみたいな、
十何年連絡なんて取ってないから。
あ、そうなんだ。そう、ただそっかそっか、
そのボケのね、河本太っていう方が、はい、あの同じクラスだったんで、
はい、
まあ、一応顔も知ってるから、
うん、
その東京出てきた時に1年目にばったり会ったことがあるんですよ。
うーん、
でその話をしたりとか、うん、あとは高校時代にね、すごい太って、うん、今ポンコツ扱いされてるんだけど、
めっちゃポンコツ扱いされてますね。
あいつマジで切れ者だったわけ。
へえ、
頭賢かったわけ。
そうだ、私ネタも河本さん書いてるんだと思ってました、
ね、うん、もう全然でね、その話をしたりとかするとやっぱファンだからさ、
うん、
みんな喜んでくれて、
はい、
そうそう、そうやってね、ちょっと盛り上がりましたよってい
う。いやでもすごいですよ、だってあちこち踊りの出てましたからね、この前。
そうだよね、うん、今ね一周回ってんだよね、多分 M1 のさ、うんうんうん、芸人さんたち、錦鯉とかもよく出てんじゃん、うん、多分ファイナリストがこう一周回って、まあ、どこまで結果残せるかっていうところでね、
確かに
期待したいんですけど、まあ、そういうな飲み会に参加してきまして、
面白いですね。
楽しかったですね、
うん、
はい、こんなところで
終わり。
ちょっと今
なんか綺麗に締めてくれるのかなって、いやいや、ちょっと期待して見ちゃった。
今その空気も感じたわけ。
なんかね、同じ同級生として一緒に切磋琢磨していきたいなと思ってますみたいなことを言ってくれるのかなって。
あ、なるほどね。いやいや、もう足元にも及ばないし、そもそもプロだし向こう。
いやいや、すごいことじゃないですか。
まあね、頑張ってほしいですね、
うん。なんかのきっかけでね、多分連絡したら嬉しいと思いますよ、向こうは。
そうかな。
いや、俺ここまでみんなに知ってもらえてるんだっていうのがさ、
いやいや、だからそういう言うと足元にも及ばないから、
うん、いや、なんかその向こうがね、
うん、
応援されることに対しては別にいいじゃないですか、
うん、
だめ、まあね、男って難しいね。
難しい。いきますよ、
はい、
はい、じゃあ今日も、
はい、
居酒屋ということで
ですね、真っ昼間ですけど。
真っ昼間ですけどね。はい、始めましょう。
はい、
行きましょう。楽しんで、せーの、
乾杯。
はい、というわけでね、今日のメイントークテーマ、
はい、
ならぬ、おつまみ話。
はい、おつまみ話
いきましょう。
はい、
今日はとこちゃんのターンですか。
今日はね、月並みなんですけど、
はい、
ディズニーシーに行ってきたんですよ。
月じゃなくて海だけどね。
あー、本当だ。
そういうことじゃないか。はい、
そう、ね、かれこれ3年ぶりぐらいに行ったんですけど、
うん、
ちょっとね、システムが変わりすぎててびっくりしたって話なんですよね。
システム、
うん、そう、3年ぶりにね、
うん、
ディズニーシーに赴いたわけなんですけれども、はいはい、ちょっと3年しか経ってないのに、うん、システムが変わりすぎてて、うん、ちょっとびっくりしちゃったなと思って、
うん、
もうね、
うん、
もう一言で言えばアプリを制するものはディズニーを制すって感じだったんですよ。
そうなんだ。
もうチケット取るのもアプリで、うん、で、あの中のファストパスとかを取るのもアプリで、地図見るのもアプリで、お土産買うのもアプリなんですよ。
マジで？
マジ。
走るんじゃないの？
走んないの。
今？
そう。
歩くんだ。
歩いてるんですよ、みんな。もうね、周りの人に呼びかけそうになっちゃいましたもん。歩いてていいんですかって。
でやねん。
いや、だって走るでしょと思って。いや、だから前はね、
はいはい、
やっぱりチケット販売機も、
うん、
そのアトラクションごとにふもとにあるじゃないですか。そこに行かないと、そう、ファストパス取れない、
うんうん、
で、私が行った時はまだアプリがそこまで完成されてないというか、アプリの QR コードをファストパスの発券機にかざすと紙のチケットが出てきたり、うん、その画面で何時から何時まで入れますって、やっぱその場所に行かないとダメなんですよ、
はい、
なんだけど、もう今回は開園してその入場してからアプリが使えるようになるんですね。
へ
え。そう、あの入場するときに自分のチケットピッてやるじゃないですか、
はい、
それでもう OK になる、使えるようになるんですよ、
はい、
だから外では使えない。
すごい、
すごくない？
すごい。
で、入ってみんなね、走らずに、うん、もうアプリピピピピってやって、
うん、
自分が乗りたいところのファストパスを取る。
はあ、
そう、
いいね。
そう、便利、
うん、
で、便利すぎて、
うん、
ちょっと戸惑っちゃって、うん、で、今回私がディズニーシーに行った目的は、
はい、
ソアリンっていう、
うん、
あの比較的新しい、多分中では一番新しいんだけど 2,3 年前にできたのかな。それに乗りたくて行ったんですよ。で、人数制限下の時のディズニーシーだったから空いてるんですよ、
うん、
でちょっとシステムが普段と違ってて、ファストパススタンバイっていうのはなくて、スタンバイパスっていうのを取るか取らないかっていうシステムがあったんですよ。で私もね、ごめんなさい、よく分かってないだからファス、あのそのスタンバイパスっていうのがうちらでいうファストパスだと思っていただければ、
はい、
そう、でそのパスを、
うん、
パスしかあの乗れないアトラクションもあるんですよ。
あ、じゃあそのパークに入ったからといって、うん、フラッと
そうそうそう、
アトラクションに行っても乗れないパターンがあるんだ。
そう、
列
に並べない。
あ、そうなんだ、
うん、アプリでピッて取っとかないと今日は使えませんっていうのがあって、あで特に人気なものはそうなんですよ。でソアリンがまさにそれで、アプリでちゃんと申請しとかないと普通に並んでもダメですっていう日だったんですよ、たまたま。
え、それは どの時点でアプリで予約するの？パークに入ってからでいいの？
はい。
あ、じゃあそのパークに入って使えるようになったアプリで、
そう、
じゃあ何時にソアリに乗りたいですっていう申請をしとかないと、
うん、何時というかもうあのオープンした直後にソアリンはもう誰でもチケット取れるようになってるから、
はいはい、
人気に応じて今取ると12時から13時の間、
あ、
で、
じゃあ
向こうから指定される、
まさにファストパスみたいな。
そうそうそうそう、で私入った直後にソアリン取ろうって心に決めてたのになぜか、うん、その行った相手がね、
うん、
あの初めてディズニーシーに来たっていうから、そうだ、楽しんでもらいたいじゃないですか、うん、なんで、うん、なんかディズニーシーに来て乗らなかったら後悔するもんってなんだろうってよぎっちゃって、うん、なぜか、うん、あのタワーオブテラー取っちゃったんですよね最初に。それ乗んないと多分楽しんで帰れないだろうからって思っちゃって撮ったんですよ。でね、そのパス撮るアプリって1回撮ると2時間ぐらい撮れないんですよ、
はいはい、
他のが、
はいはい、
で、まあ、2時間の間にソアリン、2時間後にソアリン撮ればいいかって思ってたんですよ。でそしたらもう瞬く間にソアリンの時間制限というか今撮ると何時までっていうのがもう一気にね夕方とかになっちゃって、
うんうんうん、
これはギリかと思いながら本当ずっと携帯見ながら
心がソワリンソワリンしてな
ちょっとここ無視しますね、
あれカットかな
それでカレーとか食べながらずっと携帯見て、
うんうん、
であと2分で撮れる、あと1分で撮れるっていう、うん、その瞬間にソワリンなくなっちゃったんですよ。あ、
見てみんな同じだったんだ考えが。
そう、
うわ、
だからギリ乗れなくて、まあ、すごいテンションガタ落ちしちゃったんですけど、うん、まあでも初めて来た相手だし、
うん、
まあ、また来ればいいかと思って。
せやな。
そうそうそうそう、
まあでもさ、そこで考え方かもしれないけど、
うん、
ソアリン乗ってタワーオブテラー諦めてたか、
うん、
じゃあそっちの方が良かったかってなると、
そうなんですよね、
果たしてどうかなって思うよ。
そうそう、
やっぱりね、 C はタワーオブテラーと、
うん、でしょ、
タートルトークの2枚巨頭じゃないですか。
そう、そうなんですよ
ね、
タートルトークもね、
うん、
そう
タートルトークの仕事俺やりたいんだよね。
あれそ、とんだ技術ですよ。
いや本当に俺ね、でも動画は100本以上見た、うん、完全に再現できる
さすがですね。
いい名前じゃないか
なんだっけ、なんて言うんですか、よいしょって言うんでしたっけ。
違うわ、
多いでしたっけ、うん、あの
お前ら最高だぜ。
あ、そうそう、それ、
おお
だ
お前らの両ひれ見してくれ
それね、質問どうしても当たんないんですよね。
当たんないね。俺考えてることが一個あるんだけどな、
う
ん、
私もあるんですけどね。まあまあまあ、そこはさておきね。
はいはい、はい、
そうで、まあ結果その日人数制限下だったからか、
うん、
アプリでいろんなものが効率化されていて、
うんうんうん、
今まで費やしてた時間がなくなっちゃったわけですよね。待ち時間もそんなにないし、でアプリでどこのアトラクションが混雑してるかも分かるんですよ、
うんうんうんうん、
ここは今40分待ち、うんうんうん、ここは5分待ちとか、うん、なんでなんかね、すんなり行き過ぎちゃって、で待ち時間がないのね。でセンターオブジャース行った時に、あそこって中に入ると その地球の核まで行くまでの物語が並んでる最中の左右にあるオブジェとかにあるじゃないですか。なんかあこれから探索しに行く準備がここに置いてあるなとか、あ地球のマントル付近の地図がここに置いてあったんだとか、英語だからあんまり読めないけどそういうのを見て並ぶのが私的には楽しみだったのね、
うん、
なんだけど30分待ちとかになっちゃうともうそこスイスイ通っていかないと後が疲れちゃうんですよ。で、まあ、コロナ禍でもあるから人と人との間を1メートル以上空けなきゃいけないから本当に通り過ぎるスピードが半端なく速くなっちゃって、でなんかなんだろうな、そういう時にする無駄話とかも楽しいじゃないですか。後ろのカップルの会話聞いたりとか、なんか前の夫婦喧嘩してんなとか
隠れミッキー探したりとかね、
そうもう全然そういうマニアじゃないけどそういう些細なことすらもできなくなっちゃったから一気にメインに行けるっていうのもなんかね達成感がちょっとそがれちゃったみたいなのがあるんですよね。
昔から思ってたんだけど、
うん、
ディズニー好きなね、
うん
彼女と付き合ってた時とかに、
うんうん、
それこそファストパス時代だから、
はい、
入場したらどこどこのファストパス取って、
うん、
で一番最初はこれ乗って、
うん、
で次出たらすぐこっち走って、
はい、
これ乗ってってやってた子がいたんだけど、
うんうん
うん、俺はねもう全くそのやり方、
うん、
その楽しみ方は共感できなくて、
うん、
僕 USJ で働いてたじゃないですか、
うん、
でアトラクションの楽しみ方っていうのは、
はい、
まあ人よりはちょっと考えてるかなって思うんですけど、
はい、
入り口からね乗り口までのことをロードっていうんですよ、うん、
はい、
で降り口から出口までのことをアンロードっていうんですけど、
うん、
そのロードがアトラクションは一番楽しいの、
うん、
あれは
なるほど、
要はディズニーだったり、まあ、USJ もそうなんですけど、
うん、
要はそのアトラクションのその世界観に没入するための、
うん、
いわば大切な時間なんですよ、
うん、
世界観に入るための、
うん、
だから乗り物だけ乗りたいんだったら、
うん、
富士急行きゃいいんですよ。
そうですね、うん、
だけどディズニーとか USJ っていうのは、
うん、
そのアトラクション一つ一つに制作者の思いだったりとか、
うん、
映画のその背景みたいなのが全部詰まってる、
うん、
それをわざと長い道を歩かしてその世界観に入れるための時間なんですよ、
うん、
なのであそこを過ぎ去ってしまうとただの乗り物のアトラクションになっちゃうんですよ。
そうですね、
そうなの、
本当にそうですね。
だからディズニー行っても、
うん、
USJ 行っても、
うん、
前置きがあるんですよ必ず、
うんうんうんうん、
シリキュートゥンドがどうのこうので、
うん、
説明が
ね、
みたいな、そう、
はい、
でハイタワー3世がどうのこうのでっていう、大丈夫なのかみたいなのでエレベーター乗っちゃってみたいな、
はいはいはい、
で最後落ちるから面白い。
確かに、
そう、
本当ですね。
そうなんだよ。
そうだからタワーオブテラー乗った時も、
うん、
あれ本当に毎回行くたびに新しい気づきがあるんですけど、一番最初にそのメインエントランス入ってからいろんな壁画とか壁に書かれてあることを見ると、あこういう空にハイタワー三世はいろんなところからいろんなその土地の大事なものを盗むように取ってきたんだなっていう絵が描かれてて、要は追われてるわけです、
うん、
原住民の人から、
うん、
っていうのも今回行って初めてまじまじと見たんですけど、それもスーンって通り過ぎちゃって、
スーンってな、
そう、もうスーンって、なんかなんですかね、その時間をもうちょっと欲しいって思っちゃった。
そうなんです。
いつもはこんなに待つのか1時間60分とか思ってたのに、今やそれが恋しくなるこの不思議な現象。
そうなんですよ。で乗り口も6個ぐらいあるでしょ、
うん、ある。
あれもまたいいのよ。
あ、
乗り口によってちょっと通る道が違うからストーリーが違ってくるわけよ。
そう、飾られてるものも違うし、
うん、一個一個本当に美術品だから、
うんうん、
USJ でね働き出すと一番最初、
はい、
1日目インパーク研修は、
うん、
こだわりを探してきなさいっていう時間があるわけ。
へ、
で3時間ぐらい乗り物は乗らないんだけど、
はいはい、
パーク内をとにかくうろついてこだわりを探すっていう時間があるんだけど、うん、
面白
い。例えばね、俺が行った時はジュラシックパークのエリアに行った瞬間に木が高くなったわけ、
はいは
い、要はヤシの木みたいな木がバーって生え始めて、
うん、
あこの辺だよねと思って、こだわりって、でパッと足元見たらちっちゃい恐竜の足跡とかが石についてたりするわけ、
はいは
い、
ああなるほど、
あれ恐竜いるみたいな雰囲気出すじゃん、
うんうん、
でとある露店みたいなのがあって、うん、まあ普通にポップコーン売ってたりするんだけど、
はい、
そのポップコーン売ってる露店の横にゴミ箱があって、
はい、
そこに捨てられてあるコーラが全部英字だったりするわけ、
うん、 まあ、凝ってる。
コーラの缶とかが捨ててあるんだけど、はいはい、そこが英字だったりするわけ。
もう日本にいないね。
日本にはないんだよ、
その時点で。
そう、その時点でジュラシックパークの世界観にも入れるわ。
はあ。
それをしてからアトラクションに入るから面白いの、
うん、ある意味のサブリミナル効果みたいな感じですよ、ね、
まあそうだね。
あんまり注目して見てないけど目に入ってることでそこの世界にいつの間にか入っちゃう。
そうなん
だ。いればいるほど。
そうなんだよ。
待ち時間長ければ長いほど楽しみも湧くしね、
うん、そのためにクルーキャストの皆さんは衣装まで着てるしさ、
うんうんうん、
個性を一切消さなきゃいけないんだよ。
ですね。喋り方も変えてますもんね、
う
ん、
そうそう。だからそういうのをエンターテインメントとして
インターネット、
いやもうやめろよ切るんだから拾うなよエンターテインメントとして楽しめるっていう心が、うん、ああいうパークを100倍楽しむコツなんですよね。
確かに、
うん、
そうですね。
お前ら最高だぜうおーってやんなきゃいけないわけよね。
まあ、今回タートルトークは言ってないんですけどね。
言ってないんかい。5分待ちやったやろそれこそ。
そうそう、5分待ちだった。そうだ、私の今までのやり方、楽しみ方っていうのは、うん、乗りたいものをがっつり乗って、
うん、
で疲れたら小的なものに入る、まあ、とりあえず何かアトラクションにはいるっていう状態をフルに楽しんでたんですけど、まあでも今回効率化されたことによって待ち時間少ないの寂しいなと思う反面、なんかね、余った時間でゆっくりいろんなものを見れる。あ、この道取ったことないなとか、ちょっとここで一休憩入れよう、今まではこんなゆっくりした時間過ごしたことなかったっていう時間を楽しめたから、まあそれはそれで楽しめたなと思いましたね。
だから年パス買う人は俺すごいいいなと思う
よ。うん、なんかね、時間の流れが本当にゆっくり感じました、うん、今回
散歩するだけでも面白いしね。
本当に本当に、ね、でね、一人で来る人いっぱいいたの。
うん、
あの人一人だろうなって人いっぱいいて、うん、なんか楽しみ方もいろいろ多様化してきたなとも思いますね。
本当だね、うん、ちょっと行こうかな一回ぐらい
一人で。
なんてやねん
いや坊主さんだったら耳つけて一人でうわーとかやっても全然大丈夫そうですけどね。
本当、
うん、ああいう人いるよねみたいな
子供が離れていかないかな。
ちょっと離れて見てると思うコロナだしね
そういうことですね、
はい
はい。まあ、皆さんのテーマパークの楽しみ方、
はい、
こういうのがあるぞっていうのがあればね。
そうですね、なんか裏技とか、アプリが進化としたことによってこんな裏技が出てきましたとかあったら教えてほしいですね。逆に
いいね、
うん、
みんなで行きたいね。
行きたい。え、走り回るけどいいかない
やダメだっつってんじゃん
やっぱ走っちゃうんだよね
、はい、テーマパークの話は以上です。
はい、
はい、それでは今日の締めは、
はい、
もちろんあのコーナー、
トコちゃんイングリッシュ、
ウエーイ、トコイン、トコイン、
トコイン、トコイン、もうこれ恒例じゃん、
トコイン、ね、
この響き好きじゃないって言ってんのに。
いや、いいじゃないですか。
はい、じゃあ、はい、今日のですね、
はいはい、
トコインはですね、私の知り合いでもありこの番組のリスナーになってくれた幼なじみがいるんですよ。で、ラジオネームは教えてもらってないんで、まあ、大ちゃんとしましょう。大ちゃんがこんなトコインどうですかっていうので提案してくれたのを引用しました。
大ちゃんありがとう。
大ちゃんありがとう。大ちゃん海外に行った時にイソップっていうお店に行ったらしいんですよ。
はい、
あの、わかります？ハンドクリームとか、
はいはいはいはい、
エーソップって書いてある。
日本にもあるね。
そうそう、スキンケアブランドの、うんうん、に行った時に、お茶が出てきたんですって。そこのカップに書いてあった言葉が、フランツ・カフカさんっていうドイツの作家さんで、変身っていう物語を書いた人。ちょっと長いんですけど、Youth is happy because it had the ability to see beauty.Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.
もう一回ゆっくりですか。
あ、はしょりますね。ちょっと私がこの中で特に名言だと思うところ。
はい。
Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.
あ、
美しいものを見る能力を保っていれば、人は決して老いぬものです。っていう言葉です。
なるほど。
はい。 なんかなんでこれを選んだかってちょっと長いので選ぶのをためらったんですけど、うん、最近私その30代過ぎになって周りの友達とかが、うん、いや私たちもおばさんだからさとか言う人が増えてきたんですよ。で私それあんま好きじゃなくて、うん、なんかそれを言った時点で老けてる気がするって思っちゃってて。
I think so too.
Oh really? You know what I mean?
最近覚えたやつでそれ。すいません、
こういう時に使います。
なるほど。
そうそう、だからなんかこう美しいなって思う心をずっと持っていれば老いないし、なんかもう汚いからさ、おばさんだからさ、老けちゃったからさっていう言葉ってあんまり使わない方が自分が老いなくていいのかなって思ったので、これを採用させていただきました。
いや素晴らしい。本当にその通りだと思う。やっぱりさ、その、うん、さっきのね、
はい、
テーマパークに行った時の話も多分そうだと思うんだよね、
はいはい、
それも結局さ楽しむ心みたいなのがないと、
うん、
テーマパークなんか楽しくないわけよ。
そうですね、
はっきり言って
本当
に、うん、乗り物乗ってね、わーきゃ言うとこじゃないから、
うん、
やっぱりその世界観にどれだけ入り込もうとするかっていう心がテーマパークを一番楽しむコツで、
うん、
美しさも絶対その通りだよね、
うん、
やっぱり美しくいようとか思ったら、
はい、
花を見て美しいと思えるかどうかだし、
そうですね、
ね、そこをこう持ってれば、
はい、
いつまでたってもさ、それは見た目はちょっと変わってくるかもしれないけど、うん、心として老いることなんて ね
表情は老いないままだなって思うし、
本当だよね、うん、だっていつまでたっても可愛らしいおばあちゃんっているじゃん。
いるいるいるいる、
ね、
うん、
そういう人ってね、
もうそういう人になりたいなという、
そうだね、うん、
願望です私の。
そうだね、
うん、
いや素晴らしい。もう一回だけ、
もう一回言うのも長いんだけどとか、
短い部分
で採用したくせに、
端折った部分だけでいいんで。
はい、 Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old でした。ちょっと長いんで覚えなくてもいいんですけど、みんなこういう心意気で若くいましょう。
まあいい言葉あるねっていう感じですね。
そうですね、
はい、
はい、
今日のところはこんな感じですか。
はい、
はい、この番組では番組の感想トークテーマ募集しております。E メールアドレスが bonoubose@gmail.com、 煩悩坊主@gmail.com にメッセージいただくか、ツイッターで漢字で煩悩、カタカナで坊主、煩悩坊主のアカウントでメッセージいただければこちらで紹介させていただきます。もしね、番組の感想いただける場合は、ツイッターでハッシュタグ煩悩、シャープ煩悩の煩に悩はカタカナで煩悩をつけていただければこちらで拾いやすいんでね。そろそろね、はい、もう一回感想を紹介するような回が、
もう、
うん、もう 1,2 回配信したらその回もしようかなと思うんで、
はい、
みんな書いてくださいね。全採用、今のところ全採用します
からね、はい、あの、はい、個人的に LINE でも受け付けてますから。
それあなたね。
いや、あのツイッターとかは恥ずかしいなっていう人もいると思うんですよ、
はいはい、
多分、うん、知り合いとかだと
大ちゃんとかね、
そう大ちゃんとか大ちゃんとか久美ちゃんとか大ちゃんとか。ぜひね、
うん、
どこの方面からでもいいので、
そうね、
送ってきてください。
全採用します、
ね。はい、
はい、何 ？LINE で来るの
？LINE で来てきましたよ。送ってくれました。うん、
すごいね。
めっちゃ優しくないですか？
あ、それ大ちゃん？
大ちゃん。
あ、優しいね。
聞いてるよって。
うわ、嬉しいじゃない。うん、
毎回楽しみにしてるって言って、
すごい。
ねえ、もう神かな。なんで
どうやって伝えたの？
ラジオ始めたよって。
会った時に？
LINE
で、わざわざ、
はい。
友達に LINE したの？ラジオ始めたよって。
しましたよ。
ウケる。
もうほんと近しい人だけ
やるね、
うん、
あ、そう、
とか会う人とかに、
まあ、会うと言うじゃん。
そう、遊んだりとかした時に、
うん、
言わないの？
LINE で言ったことにないよ。
そうなんだ。
俺ほとんど言わない、自分で。
私思いついたらすぐ言いたくなっちゃうんで、あっと思って
、うん、いいと思うよ。
パンって送っちゃいました。
へえ、
ね、で暇だったら聞いてみたいな感じ。
聞いてくれてんだ。
聞いてくれてるんですよ。
ありがたいね。
もう忙しい人だから、
うん、
聞いてくれないだろうなと思ってたら聞いてくれてるから、うん、本当嬉しいなっていう。さすが幼馴染。
面白いもの作っていきましょう。
頑張りましょう。
はい、じゃあ今日はここまでですね。
はい、ありがとうございます。
また次回、さよなら。
さよなら。